From the conference center at
ソルトレークシティテンプルスクエアのカンファレンスセンターからマツチッツ聖徒イエスキリスト教会第176回半期総大会の模様をお届けします。この部会の話者は教会中央幹部および中央役員の中から選ばれています。音楽はモルモンタバナクル合唱団がお届けします。この放送はボネビルコミュニケーションが公共サービスとしてお送りしています。書面による承諾なく再放映、録画、編集、その他の目的でこの放送を使用することは禁じられています。大官庁会第一顧問のトーマス・ S ・モンソン官庁がこの部会の司会を務めます。
We welcome you this afternoon.
末日聖徒イエスキリスト教会第176回半期総大会の最後の部会である第5部会に皆さんを歓迎します。この大会を管理するゴードン・B・ヒンクレー大官庁から私モンソン兄弟がこの部会の司会をするよう頼まれました。ラジオ、テレビ、インターネット、衛星放送で参加されている世界中の教会員並びに多くの友人の皆さんにもご挨拶申し上げます。この部会の音楽を担当するのはタバナクル合唱団です。指揮はクレイグ・ジェソップとマック・ウィルバーグ、オルガニストはボニー・グッドリッフェです。聖歌隊が開会の賛美歌力強き天使が飛ぶのを見ぬを歌います。開会の祈りは70人の J.E. ジェンセン長老です。開会の祈りに続き聖歌隊が主イエスよ我が胸を歌います。その後十二使徒定員会会長代理のボイド・K・パッカー会長がお話をし、続いて十二使徒定員会のデビッド・ A ・ベドナー長老がお話しします。その後中央日曜学校会長会会長の A ・ロジャー・メリル兄弟と70人のクレイグ・ A ・カードン長老がお話しします。
Our Father who art in heaven.
天にいらっしゃいます父なる神様、私たちはあなた様の御名を唱え、この大会に感謝いたします。あなた様が豊かに御霊を注いでくださっていることに、そしてそれが私たちの人生を影響してくださっていることに感謝します。福音がこの末日に回復され、啓示により天が開かれ、あなた様が私たちに語られていることに感謝します。聖なる聖典に感謝いたします。そして今日地上に築かれているあなた様の王国教会に感謝しています。この最終セッションにおいて我者に祝福がありますように、あなた様の御霊によって私たちが教えられますように、そして彼らの語ることについても、彼らの語らないことについても聖霊によって知ることができますように、そしてこれからも私たちがそれについて学ぶことができますように、私たちはあなた様の聖なる恩光に感謝しています。私たちにこのセッションにおいても祝福がありますよう、イエス・キリストの御名により、アーメン。
1847年7月26日、ブリガム・ヤングと十二使徒、その他の人々は、ソートレイク盆地に到着した3日目、2日目は安息日でしたので、3日目にここからおよそ 1.5 マイルほど離れた山の頂へと登りました。そこが諸々の国民への旗を掲げるのに適した場所だと感じたのです。以降はヒーバシー・キンボールが身につけていた金色のバンダナをウィラード・リチャードの杖に結び、諸々の国民への旗、つまりエンサインとして空高く振り上げました。ブリアム・ヤングはそこをエンサインピークと名付けます。一行は山を下り、2000マイルの旅を共にしてきた数少ない持ち物の一つであるくたびれた滅ぼし屋へと戻りました。彼らを力づけたのはその持ち物ではなく真理に対する知識でした。彼らは自分たちが主イエス・キリストの使徒であり、天の使者によって神権が授けられたことを知っていました。全人類に永遠の救いと生命の機会を与える戒めと誓約を携えており、御霊からの霊感が共にあることを確信していました。彼らは迫り来る冬に備えて必死で土地を耕し避難所を建てました。新たな集合の地へ向かう人々のために準備をする必要があったのです。その9年前に下った啓示にはこのような指示が記されています。立って光を放ちなさい。それはあなた方の光が諸々の国民のための旗となるためであり、シオンの地とそのステークに集合することが防御のためとなり、また嵐と激しい怒りが全地にありのままに注がれるときにその酒どころとなるためである。彼らは光となり、旗すなわち標準となることが求められました。啓示によって明らかにされた標準はイエス・キリストの福音の教義として聖典に記されています。福音に沿った生活の原型は教義に基づいており、標準は原則にのっとったものです。私たちは制約によってその標準と結びついています。その制約は神権の権能を授かった者による福音の儀式を通して交わされたものです。信仰深い昔の兄弟たちはその表示を変更したりないがしたりしたりすることが許されていませんでした。私たちも同様です。標準に従って生きることが求められているのです。標準なんてどうでもよいと言っても慰めにはなりません。私たちは皆それが大切だと知っています。すべての人が善と悪をわきまえることを十分に教えられているからです。もしも全力を尽くしているなら落胆する必要はありません。誰もが失敗をしつまずきますが、いつでも悔い改めと許しという治療法が与えられています。子どもたちにはあらゆる種類の不道徳を避けるために道徳的標準を教える必要があります。死すべき肉体に与えられている大切な力は法律に基づいて結婚した夫婦である男女の間においてのみ用いるべきです。夫婦関係においては完全に誠実でなければなりません。私たちは10分の1の律法に従うよう求められています。また教会での責任も果たします。制約を新たにするために毎週聖餐会に集い、パンと水をいただき、簡潔で神聖な祝福の祈りになる約束を授かります。そして神権を敬い、制約と儀式に従順に従います。エンサインピークに登った兄弟たちは通常の生活を送りつつ、キリストの面影を刻み込まなければならないことを知っていました。彼らはステークが防御と酒どころとなることを理解していましたが、当時はまだ地上にはステーキは存在しませんでした。そして地上のあらゆる国にシオンのステークを確立することが自分たちの使命であると理解していました。おそらくはそれまでに経験したことがない嵐と激しい怒りとはどのようなものなのかと考えたことでしょう。彼らは激しい対立や暴行、組織的な暴力に耐えました。家は焼かれ、持ち物は略奪されました。そして何度も家から追い立てられました。彼らは私たちが今理解しているように対立には終わりがないことを知っていました。形を変えても終わりはないのです。初期の生徒たちが経験したような試練に終わりは来ないことでしょう。 新たな試練は彼らが経験したものとは異なるかもしれませんが、本質的な激しさに違いはありません。現在シオンのステークは何千にもなり、全世界に広がっています。会員数は1000万人を超え、さらに増加しています。交代することはありません。これが主の御業だからです。会員は169カ国に広がり、200以上の言語が話されています。会員の中には自分や子供たちに近づいてくる暗黙の不安を感じている人々がいます。それは道徳的にも霊的にもいつにも増して暗い影を落としていますけれども、もし教会に集い、福音の簡潔な原則に従い、道徳的に正しい生活を送り、知恵の言葉を守り、真剣やその他の義務を忠実に果たすなら、不安を抱く必要はなくなります。知恵の言葉は肉体的な健康と啓示を授かるための鍵です。お茶、コーヒー、お酒、タバコ、有害な薬物を避けてください。私たちは自分の望むところに住むことができます。そして収入の多少にかかわらず、生計を立てるために全力を尽くしています。人生においては何をしようとも自由です。ただ全能の神がお認めになり、全能の神の交わりを受け、御霊の導きによる確信を絶えず受ける必要があります。それぞれのステークは防御と酒どころであり、旗でもあります。ステークにはそこにやってくる人々の救いと生命のために必要なものが全て整っています。神殿はかつてないほど身近になっています。対立に終わりはありません。教会とその歴史に対する誤解と間違った表現が見られます。中には悪意を含むものもあり、明らかにイエス・キリストの教えと福音に反しています。聖職者や宗教組織さえもが私たちに敵対します。私たちはそんなことは決してしません。彼らがするような攻撃や批判、対立を私たちからすることはないのです。現在でもとんでもない教えについて語り、それを私たちが信じていると繰り返す人々がいます。その一つが、モルモン教徒には角が生えているというものです。何年も前のことですが、私はオレゴン州にある大学でシンポジウムに出席しました。私以外にはカトリックの司祭、ユダヤ教のラビ、関東教会の牧師、福音教会の牧師、ユニタリアン教会の聖職者が参加していました。学長のベネット博士が朝食会を開いてくれたのですが、その時参加者の一人が、今日はどの妻を連れてきたんですかと尋ねました。私には一人しか妻はいないことを伝えました。自分が矢面に立たされていることが分かりました。結婚をしないカトリックの司祭も伴侶を連れてきたのかと尋ねられていました。すると、次にこう尋ねられました。モルモンには角があるって本当ですか？私は微笑みながらこう言いました。髪を溶かすときに上手に隠すんですよ。するとベネット博士は剥げ上がった頭を両手で投げながら言いました。それじゃあ私は絶対にモルモンにはなれないな。実に奇妙なことの一つは、知的に優れた人々が私たちをクリスチャンではないと主張していることです。それはつまり、彼らが私たちについてはほとんど何も知らないということです。他人をけなすことでは自分を高められないことも事実です。私たちの高い標準が成長を妨げているという人もいます。それは全く逆です。高い標準は成長を促します。私たちは神の子供であり、真理と善を求めています。私たちは邪悪な黒い雲に覆われた世界で家族を養うというチャレンジに向き合っています。教会の中には不安を感じ、次のように考える人がいます。すべての邪悪なものから身を隠す場所はあるのだろうか。酒どころとなる安全な町や州、国はどこかにあるのだろうか。おおむね答えはノーです。防御と酒どころは教会員が現在住んでいるところにあります。モルモン書にはこう予言されています。その時父はご自分の民が彼らの受け継ぎの地に戻されるように、道を備えるために全ての国民の中で技を始められる。世を離れて教会に加わり、戒めを守って真剣を尊び活動に参加する人々は、すでにその酒どころを見つけています。 何週間前に開かれた私たちの集会で、70人会長会の一員であるロバーツ・シー・オークス長老、実は長老は中央ヨーロッパの NATO 空軍の退役大将兼司令官でしたが、長老が第二次大戦が終了した時の思い出を話してくれました。1945年9月2日に東京湾に停泊していた戦艦ミズーリの艦上で10カ国が協定書に署名した時のことです。私たちの中にも当時アジアにいた者もおりました。オークス長老はこうおっしゃいました。今日の状況を見ると、私たちを取り巻くテロや邪悪との戦いを終結させるために、そのような会談を開催することや、署名を行うことなど想像もつきません。戦争の本質が違っているんです。しかし、たとえ対立が終わらなくとも、恐れる必要はありません。啓示で予言された対立という戦争は現在も続いています。私たちは幸せで前向きに生きる必要があります。恐れる必要はありません。恐れは信仰の裏返しです。教会の活動は家族を中心としています。教会員はどこにいようとも、子供たちが受け入れられ神から賜った修行として大切にされる家庭を築くべきです。ふさわしい末日生徒の家庭は社会に対する模範です。私たちは最も高い標準を守るだけではなく、自分自身が標準となり防御避けどころとなるべきです。私たちは光を人々の前に輝かし、そして人々が私たちの良い行いを見て天にいます父を崇めるようにすることが求められています。過去の人々が傾けた全ての苦労と努力により、イエス・キリストの福音が完全な形で現在にもたらされました。それは管理の権能であり、共同の技を完成させる手段でもあります。これら全てがあらゆる物事が完了し、地球を主の再臨に備えるこの時満ちる真剣時代に出てきたのです。
We are as much a part of this world.
ウィラード・リチャーズの杖に金色のバンダナを結び、エンサインピークから降りてきた人と同様に、私たちもこの御業に携わっています。高く振り上げられたバンダナが古代と現代の成分に予言されている偉大な集合の始まりを告げるものでした。教会は避けどころであり、防御です。教会には安全と守りがあり、イエス・キリストの福音が中心になっています。聖徒たちは自分の中に全人類に対する救い主の贖いの力を見出します。教会で教えられ、聖文から学ぶことのできる福音の原則は、私たち個人と家族とを導く力となります。私たちが築く家庭や、またその子孫は啓示の中に記されている酒どころとなります。それは諸々の国民の光であり、模範旗であり、嵐に対する酒どころなのです。私たちが集まる印となる旗は、天父の独り子である神の御子イエス・キリストです。これは主の教会であり、私たちはその皆を引き受け、その権能をいただいています。私たちは信仰を持って待ち望みます。勇気が試され、信仰が求められる多くの出来事を見てきました。まだ起きてないこともたくさんあります。それでも私たちは喜びます。天において受ける報いは大きいからです。教会やその歴史に対して後ろめたさを持つ必要はありません。教会の歴史に対しても恥じることは何もありません。福音を恥としないでください。それはすべて信じる者に救いをさせる力だからです。試練はやってきます。それは避けることはできません。イエス・キリストの福音を教え、救い主、避けどころ、贖い主である主について人々に伝えましょう。使い古された黄色いバンダナが国々への旗としての役割を十分に果たしたのであれば、世界中で力を尽くして福音に生きている平凡な家庭の真剣を持つ平凡な男性や平凡な女性、そして平凡な子供たちも、 地上に蔓延しているさまざまなものに対する旗、防御、酒どころとして光を放つことができることでしょう。私たちはキリストのことを話し、キリストのことを喜び、キリストのことを説教し、キリストのことを予言し、またどこに罪の許しを求めればよいかを私たちの子孫に知らせるために自分たちの予言したことを書き記すのである。この教会はこれからも栄え、これからも広まっていきます。私はこのことを確信しています。私は以上の証をイエス・キリストの名によって申し上げます。アーメン。
今日大切な福音の原則についてお話しするにあたり、私と皆さんに聖霊の助けがあるよう祈っています。真剣指導者として私の好きな活動の一つは教会員の家庭を訪問することです。そして特に好きなのが、あまり活発でない会員と呼ばれている方々を訪問し、彼らと話をすることです。ステーク会長として奉仕していた時、私はよくビショップに連絡を取り、一緒に訪問できる個人や家族をよく祈って選ぶようにお願いしました。そして家庭を訪問する前に、ビショップと私はひざまずき、自分たちとまたこれから訪問する会員の方々に導きと霊感があるよう天の御父に祈るのでした。訪問先での会話は率直なものでした。愛を伝え、訪問する機会を得られたことへの感謝を伝えます。そして自分たちが主のしもべとして来たことを伝えます。彼らが教会に来ていないことを残念に思っていることを伝え、彼らが必要な存在であること、また彼らには回復された福音の祝福が必要であることを伝えました。そしてよく次のような質問をしました。なぜ教会の祝福とプログラムに積極的に参加していらっしゃらないのか、訳を聞かせていただけないでしょうか。これまでに何百回もそのような訪問をしてきました。個人や家族は様々であり、質問への答えも様々でした。しかし経験を重ねるにつれて、質問への答えに共通の要素があることに気がつきました。よく耳にした答えに次のようなものがあります。何年か前に日曜学校である人が言った言葉に傷つきました。それから教会には行っていません。ワードの人たちは挨拶もしてくれませんでした。よそ者扱いされているように感じ、そんな彼らの態度に傷ついたのです。ビショップの助言には同意できません。あの人がビショップである間は、二度とあの建物に足を踏み入れるつもりはありません。他にもいろいろな理由を耳にしました。教義に関する意見の違いを挙げる人もいれば、あざけりや仲間外れを挙げる若者もいました。しかし共通していたのは、傷つきましたという点でした。ビショップと私は熱心に心から耳を傾けました。次に私たちのどちらかが回復された福音への回収団や証について尋ねます。話が進むにつれて、善良な彼らは聖霊によって得た証を思い出し、過去の霊的な出来事を語りながら目に涙を浮かべることもよくありました。訪問したあまり活発でない会員のほとんどが、回復された福音に対してはっきりと純粋な証を持っていました。それでも今彼らは教会の活動や集会に参加していないのです。それから私は次のように言います。あなたに起こったことを確認させてください。教会の誰かに傷つけられたので、あなたは聖餐の儀式による祝福を受けておらず、聖霊を常に伴侶とすることから自分を遠ざけているのですね。教会の誰かに傷つけられたので、真剣の儀式や聖なる神殿から離れ、人々に奉仕し、学び、成長する機会を手放してしまったということでしょうか。そして自分の子供や孫、さらにその子孫の霊的な成長を妨げる壁を残そうとしているということでしょうか。多くの場合、人々は一瞬考え込んでこう言います。そのように考えたことはありませんでした。そこで私たちはこう進めるのでした。今日訪問したのは友であるあなたに 今こそ傷つくのをやめる時であることをお伝えするためです。私たちがあなたを必要としているだけでなく、あなたはキリストの福音の祝福を必要としているのです。どうか今戻ってきてください。私たちが傷つけられたという時、それは侮辱されたり冷たい態度を取られたりしたことを指しています。そして人と接していると、確かに行き違いや恥ずかしい思いをしたり、意地の悪い言葉や行いがあったりして傷つくことがあるでしょう。しかし最終的には、他の人には私たちを傷つける力はありません。実際、他の人が自分を傷つけたと思うのは根本的に間違っています。傷つくことは私たちの選びであり、他の人や出来事によって背負わされる状況ではないのです。神の創造されたすべてのものを分類すると、そこには作用するものと作用されるものがあります。天の御父の息子娘として、私たちには選択の自由の賜物、すなわち自分で行動し選ぶ力が与えられています。選択の自由を持つ者として、私たちは主に作用するものであり、単に作用されるものではありません。他の人や出来事に自分を傷つけたり怒らせたりする力があると思っていると、選択の自由の力は弱くなり、私たちは作用されるものになってしまいます。しかし私たちには作用するものとして、不愉快な状況にどう反応するかを選ぶ力が備わっているのです。この神権時代における最初の十二使徒定員会会長であったトーマス・B・マーシュは、ミルクのクリームという些細なことのために傷つくという選択をしました。それとは対照的に、ブリガム・ヤングは預言者ジョセフ・スミスから公の場で厳しく叱責されましたが、傷つかないという選択をしました。多くの場合、傷つくという選択をするとき、そこにはもっと根の深い霊の病が存在しています。トーマス・B・マーシュは自ら作用されるものとなり、結局廃墟し惨めな状態となってしまいました。ブリガム・ヤングは作用するものとなって選択の自由を働かせ、正しい原則に従って行動し、主の御手に使われる力強いものとなりました。傷つく可能性のある出来事や状況にどう反応するべきか、最も大いなる模範を示してくださっているのが救い主です。世の人々は自分たちの罪悪のためにこのお方を取るに足りないものと判断する。それで彼らはこのお方を鞭打つが、このお方はそれに耐えられる。彼らはこのお方に椿を吐きかけるが、このお方はそれにも耐えられる。それはこのお方が人の子らに対して愛にあふれた優しさと寛容に富んでおられるからである。イエス・キリストの贖いが持つ人を強める力を通して、私たちは傷つくのを避け、それに打ち勝つことができます。あなたの掟を愛する者には大いなる平安があり、何者も彼らをつまずかすことはできません。傷つくことに打ち勝つ力など得られないように思えるかもしれません。しかしこの力は、ブリガム・ヤングのような教会の偉大な指導者だけに与えられているものではありません。救い主による贖罪の本質と回復された教会の目的は、まさに私たちがこの霊的な強さを身につけられるように助けることなのです。パウロはエペソの生徒たちに、救い主が教会を設立した目的についてこう教えています。それは生徒たちを整えて奉仕の技をさせ、キリストの体を立てさせ、すべてのものが神の子を信じる信仰の一致と彼を知る知識の一致とに到達し、全き人となり、ついにキリストの満ち満ちた徳の高さにまで至るためである。整えてという言葉に注目してください。マックスウェル長老は、教会はすでに完成した人が休むための何もかも用意された施設ではないと教えています。むしろ教会は学ぶことを目的とした研究室であり、生徒たちを整える過程の中で互いに経験を積んでいくための実習室なのです。マックスウェル長老はまた、学ぶための研究室であるこの回復された教会において、 会員は互いに実習のパートナーであって、成長と進歩のために不可欠であると述べています。訪問教師は姉妹たちに仕え、愛するときに自分の義務を学びます。経験の浅い教師は、協力的、非協力的な参加者の両方に教えることで価値ある教訓を学び、より優れた教師に成長します。また新任のビショップは人間としての自分の弱さを認めながらも霊感によって、そして心から支持してくれる会員たちと共に働くことによってより良いビショップになる方法を学びます。教会は学ぶための研究室であると理解することで、避けられない現実を受け入れることができます。何らかの形でいつかは教会の誰かに傷つくようなことをされたり言われたりすることでしょう。そのような出来事は誰にでも起こることであり、また何度も起こるものです。悪気はないのかもしれませんが、それでも人は思いやりや細やかな配慮に欠けてしまうことがあります。他人の思いや行いをコントロールすることはできません。しかし自分の行いを決めるのは自分です。忘れないでください。私たちには選択の自由があって、傷つかないという選択ができるのです。戦争という危険な状況の中で、ニファイ人の軍隊の司令官モロナイと、その地の大裁き司であったパホーランとの間で手紙のやり取りがありました。モロナイの軍は政府から十分な支援が受けられずに苦しんでおり、モロナイは手紙でパホーランを非難し、パホーランが配慮に欠け義務を果たしていないと厳しく責めました。パホーランはモロナイとその言葉に憤慨することもできましたが、傷つかないという選択をしました。パホーランは同情的に返事をし、モロナイが知らなかった政府への反乱について伝えました。そしてこう書き送りました。モロナイ殿、私はあなたがひどい苦難を受けていることを喜ばず、むしろそのことを深く悲しんでいます。ところであなたは手紙の中で私を咎めましたが、それはどうでもよいことです。私は怒っておらず、むしろあなたの心の広さを喜んでいます。他の人の弱さや未熟さ、そして自分を傷つけるような行いに対して私たちがどのように反応するかに、私たち自身の霊の成長度、成熟度が現れます。不愉快な出来事に対しても、私たちには傷つかないという選択ができ、パホーランのようにそれはどうでもよいことですということができるのです。最後に2つのことをお勧めします。1つ目は、不愉快に思われるような人間関係や出来事について、救い主が教えられた教えを学び実践してください。敵を愛し、あなたを呪う者を祝福し、憎む者に善をなし、悪意を持ってあなたを利用する者、迫害する者のために祈れ。自分を愛する者を愛したからとて何の報いがあろうか。そのようなことは主税人でもするではないか。兄弟だけに挨拶したからとて何の優れたことをしているだろうか。異邦人でもしているではないか。それだから、あなた方の天の父が完全であられるように、あなた方も完全なものとなりなさい。興味深いことに、完全なものとなりなさいという勧告は、不当な扱いにどう対応すべきかについての教えの直後に与えられています。このことから、生徒を完成に導くための厳しい学習内容には、私たちを試すための課題が含まれていることがわかります。もし誰かから不愉快なことをされた場合、私たちの第一の義務は腹を立てないことであり、次にその人と個人的に、正直に、直接話し合うことです。そうするときに聖霊の導きがもたらされ、誤解が解けて本当の意図が理解できるようになります。二つ目の勧めは、この傷つかないという選択をすることについてのメッセージを最も必要としている人の多くは、おそらく今日この大会に出席してはいないでしょう。私たちは皆、傷つくという選択をしたために教会から離れている人、 教会に戻ることによって祝福を受けられる人を知っているのではないでしょうか。どうぞよく祈ってあなたが訪問する人を選び、もう一度共に礼拝することを進めていただけないでしょうか。この話のコピーを渡すこともできますし、今日考えた原則について話し合うのも良いでしょう。そしてそのような進めは愛を持って柔和に行うべきものであり、独りよがりな優越感や傲慢な思いで行ってはならないということを忘れないでください。この勧めに救い主への信仰を持って答えるとき、扉が開かれ、私たちの口に語るべき言葉が満たされ、聖霊が永遠の真理について証しし、彼らの証しの炎は再び燃え上がることでしょう。主のしもべとして私は主が宣言された言葉を繰り返します。これらのことを語ったのはあなた方がつまずくことのないためである。救い主が生きておられて私たちが傷つくのを避け、それに打ち勝てるように助けてくださることを証しします。イエス・キリストの御名により、アーメン。
若い頃、テキサス州ビューモントで伝道していた時のことです。ある朝、同僚の具合が悪くなり休む必要がありました。私は伝道部会長の勧告に従ってアパートの4階で窓際に椅子を持ち出し、モルモン書を読み始めました。すぐに夢中になり、やがてアルマ書第29章の1節から2節に差し掛かりました。私が天使であって私の心の願いを遂げることができれば良いものを。心の願いとは、出て行って全ての民に悔い改めを叫ぶことである。私は雷のような声であらゆる人に悔い改めと贖いの計画を告げ知らせ、悔い改めて神の御手に身元に来ることを彼らに勧めたい。アルマの言葉を思い巡らせ、その聖句に自分を重ねました。伝道地で何百件ものドアを叩きましたが、大した成果はありませんでした。心の目を通して私が天使になって地を震わせるような声で悔い改めを叫ぶことができたらと、窓を見下ろして通りを行き交う人々を眺めながら想像しました。そこに立って天使のように光り輝き、雷のような声で語るとどうなるだろう。建物が揺れ動き、人々が倒れる様子を思い浮かべました。そうなれば人々は途端に私たちの言葉を聞きたくなるように思えました。しかし次の節にはこうありました。しかし見よ、このように願うことさえも罪である。私は主から与えられたもので満足すべきだからである。次のように気づいてへりくだりました。主はすべての人を愛しておられ、御業にはご計画がある。私は自分の務めを行うだけなのです。また他にも謙虚にさせられたのは、それが架空の物語ではなく現実の話だと気づいたことです。静かで穏やかな気持ちで読んでいる間、光に満たされアルマもまたかつて福音の教えを伝えたいと願いながら生きていた実在の人物であるという思いでいっぱいになったのです。あの時、これが真実だと知っていますかと尋ねられたなら、もちろんですと答えたでしょう。その時モルモン書は真実だという霊的な証を受けていることがはっきりと分かりました。それ以来似たような証をたくさん受けてきたので、御霊によって受けることがいかに重要かよく理解できました。御霊によって教えることの大切さはよく強調されます。それは適切なことですが、御霊によって受けることも同じように大切です。受けることは福音の基礎をなすあり方です。 まさに会員に確認される儀式の中で宣言されています。聖霊を受けなさいと言われますが、これはこの偉大な賜物を受けるようにという正式な勧めです。この原則を意識するにつれて、聖文のそこかしこに受けるという教義が見られることに気づきました。パッカー長老は言われました。求めよさらば与えられんという言葉ほど聖典によく出てくる言葉はありません。試しの生涯で中核をなすのは、イエスをキリストとして受け入れるという選びです。ヨハネは教えています。彼は自分のところに来たのに、自分の民は彼を受け入れなかった。しかし彼を受け入れた者には神の異なる力を与えた。人は周りにある賜物や祝福で自分が受けていないものがいくつあるのか、不思議に思うことでしょう。主は言われました。ある人に贈り物が与えられても、それを受けなければ彼にとって何の益があるだろうか。見よ、彼は与えられるものを喜ばず、その贈り主をも喜ばない。教会の集会、個人や家族の聖文研究、さらには今日主の預言者や使徒の話を聞いている間も、さらに多くを受けている人がいます。なぜでしょうか。私は真に受ける人は他の人がしない事柄を少なくとも3つ行っていると分かりました。まず彼らは求めます。私たちは世の娯楽に囲まれ観客になりがちなので、ここにいますから霊感をくださいという態度で集会に出席することがあります。霊的に受け身なのです。しかし御霊を求め受けることに集中すると、教師や話者よりも御霊に心を向けるようになります。受けるとは動詞です。行動の原則であり、信仰を表すための基本的な表現です。第二に、受ける人は感じます。啓示は最も多くの場合感じるものです。霊的な感覚に注意を向けられるようにならなければ御霊を悟ることさえできません。最近義理の娘と話す中で、幼い子供たちでさえも御霊に気づくと教えられました。次のような質問ができるでしょう。一緒に聖文を読むとどんな気持ち？御霊は何をするように言われている？これらはすべての人にとって役立つ質問です。受けたいという望みを表しています。第三に、御霊によって受ける人は行おうとします。モルモン書の証を受けるには誠心誠意尋ねなければなりません。御霊は私たちが学ぶことについて誠実に何かを行おうとするときに教えを与えてくださるのです。理解を深めようと当時の日記を読み返してみました。あの朝ビューモントで違うことが起きたのは、私自身が違っていたからだと分かりました。あの時は未熟ではあっても、少なくとも心から求め感じ学んだことを信仰を持って行おうとしていました。今では意思があれば誰もが生活の中でそのような証を受けられると分かっています。モルモン書は神の御言葉です。イエスはキリストです。福音は回復され、まさに目の前に現代の使徒と預言者がいます。贈り物とその贈り物の贈り主をさらによく受けられるようになり、真に喜ぶことができるようにと祈ります。イエス・キリストの御名によって、アーメン。
まだ子供が小さかった頃、私たち家族は山の見える住宅地に引っ越しました。ある朝、仕事に行こうと急いでいると、6歳の息子クレイグが4歳のアンドリューの手を引いて部屋に入ってきました。クレイグは真剣な表情で言いました。昨日プライマリーで先生が神経を持っていれば山を動かせるって言ったんだ。でもアンドリューが信じないんだ。お父さんは神経持ってるよね。そして窓の外を指さして言いました。あそこの山見えるでしょ、動くとこアンドリューに見せてやって。それから息子たちと真剣について教えました。息子たちが真剣について理解し始めたことを嬉しく思いました。主は弟子たちに真剣を授け、信仰があれば山が動くと教えられました。でも私は真剣は人を神に近づけるということについて皆さんに理解してほしいのです。そうすれば主に似たものとなり、主と共に永遠に生きられるからです。この教義は全ての人に当てはまります。このお話が皆さんの役に立つよう祈っています。1823年、ジョセフ・スミスを訪れたモロナイはマラキ書から次の聖句を引用しました。私はエリアの手によってあなた方に真剣を表そう。この真剣時代に真剣について初めて記されたこの聖句は、その後の真剣の回復を予感させました。1829年、バプテスマのヨハネによってアロン神権が回復され、ペテロ・ヤコブ・ヨハネによってメルキゼデク神権が回復されました。1836年、モーセとエライアスがイスラエルの集合の鍵とアブラハムの福音の神権時代を回復しました。その後エリアが現れ、結び固めの鍵を回復し、ジョゼフにこう言いました。この神権時代の鍵はあなた方に委ねられている。神権の権能と鍵が地上に回復されたところで、1841年、主はジョセフに神殿を建てることの重要性を話されました。神殿があれば神権の儀式を受けることができ、神の前に戻る備えができるのです。主はこう宣言されました。この家を建てて、私がそこで民に儀式を示せるようにしなさい。時満ちる神権時代に関することを示そうと思うからである。それより前に主はカートランドでジョセフに神権の聖旨と誓約について教え、約束された祝福を実現させる条件について説明されました。ノーブーでは神権の力は永遠であり、忠実な人は祝福を受けられると教えられました。神権はふさわしい神の息子に与えられますが、神の娘にも神権の儀式が明らかにされています。儀式を受け、信仰を持って最後まで耐え忍んだ男女は、父が持っておられるすべての祝福を受けます。メルキゼデク神権の儀式によって神聖の力が現れると書いてある通りです。永遠の家族を築くための結び固めの儀式は、男性と女性がいなければ受けられません。家族が祝福を受けられるのは、結び固めの儀式があるおかげです。本人に非がないのに地上で結び固めを受けられなかった忠実な人は、次の世でその祝福を受けられます。この教義ほど神がご自分の息子と娘を平等に愛していることを示す教義はありません。神権には私たちの性質を変える力もあります。 パウロはこの真剣に聖任されている人は皆神の恩子に似せて作られていると言いました。恩子に似るとは聖任や儀式を行うというだけでなく完全な心を持つということです。そのような変化は御霊の勧めに従い生まれながらの人を捨てた時に起こります。人はメルキゼデク神権に聖任されると一つの位に入ります。神権者は人への奉仕によって磨かれます。また聖霊を伴侶とすることによって祝福されます。主はすべての神権者に向けて天の力と影響力は不義によって終わるが義によって強められると語られました。また心を大いに広げる特質として説得、寛容、柔和、偽りのない愛、純粋な知識を挙げられました。さらにこう説かれました。あなたの心がすべての人に対してまた信仰の家族に対して慈愛で満たされるようにしなさい。絶えず徳で思いを飾るようにしなさい。そうするときに自信は増し、真剣の教義は天から露のように心に滴るであろう。すべての人に慈愛を持つように言った後で、主は信仰の家族に対してと付け加えられました。すべての人の中に信仰の家族は含まれないのでしょうか？信仰の家族とはあなた自身の信仰の家族を指すと考えてみてください。残念なことに教会の中には自分の伴侶や子供よりも家族以外の人に大きな慈愛を示す人がいます。人前では優しく振る舞いながら家庭では争いの種をまき最も親切に接すべき人の品位を貶としめているのです。それはあってはならないことです。主はまた絶えず徳を持って思いを飾るようにと言われました。清い思いは罪を遠ざけます。清い思いから出る言葉はしかりしかり、いないなであり表裏がありません。清い思いを保つなら人の長所に目を向け欠点には目をつむります。この聖句は思いを清めるプロセスについてもよく教えています。思いを清めるという原則を分かりやすい例で紹介しましょう。水の入った2つのコップを思い浮かべてください。見かけは全く同じコップが同じ部屋の中に置かれています。しばらくすると片方のコップに水滴がつき始めます。もう片方のコップは乾いたままです。実は見かけは同じでしたが中身の水の温度が違っていたのです。そのため空気中の水分が一方のコップに吸い寄せられて水滴ができたのです。同じように心を広げてくれる特質や慈愛、そして徳で飾られた思いを持つことにより私たちの霊の温度が調節され、真剣の教義は心に滴るのです。このように個人の性質を清めることにより真剣は人を神に近づけていきます。こうして神の子供たちは神に似たものとなり永遠に神と共に住めるのです。それは山を動かすよりも栄光ある技です。私の願いをパーリー・P・プラット長老の詩に託します。草の露は主の御旨をなすため降りきて、その草よみがえり、恵みの御教え上より下し、主の愛の御業知らしめたまえ、イエス・キリストの御名により、アーメン。
これから聖歌隊と皆さんで賛美歌31番来たれ主のコラを歌います。その後ドン・R・クラーク長老、キース・R・エドワーズ長老、
ラリー・W・ギボンズ長老がお話をします。続いて十二使徒定員会のジェフリー・R・ホランド長老のお話を聞きます。
初聖徒イエス・キリスト教会第176回半期総大会の模様をお届けしています。
My grandfather,
祖父のアルマ・ベンジャミン・ラーセンがまだ34歳の時でした。ある朝目を覚ますと目がよく見えないことに気づきました。そして間もなく完全に視力を失います。祖父は伝道に出た忠実な教会員でした。農夫であり妻と3人の子供がいました。目の見えない人生など想像もできませんでした。妻と幼い子供たちは農作業を手伝うというそれまでになかった負担を強いられ、経済的に追い詰められました。視力を失い闇の中を生きる祖父を主の御手に使われるものとなって多くの人が助けてくれました。1919年、祖父の家族にとって衝撃的なことが起きました。その年不況のために町中の人が皆苦しんでいました。農地は次々に借金の方に取られ、会社はバタバタと倒産していきました。祖父も農地を借金の抵当に入れており、返済を1年延ばすためには195ドルの支払いが必要であるという書類が届きました。祖父にとってこの金額を支払うのは体の肉を1ポンド削ぎ取って渡すようなものでした。ほとんどの人が似たような状況にあったので、そんな大金を調達することはまず不可能でした。馬や牛、農機具などすべてかき集めたところで195ドルもの金額で売れるはずもありませんでした。祖父は隣人に頼んで自分の牛を 2,3 頭屠殺してもらい、その肉とその他の産物をいくらか売りました。年末には返してもらうという約束で近所の人にお金を貸していましたが、返せる人はいませんでした。祖父には全くお金の見通しが立ちませんでした。 祖父の日記にはこうあります。クリスマスを目前にした1919年のあの寒い夕べを決して忘れない。もう農地を手放すことになると覚悟していた。すると娘のグラディスが言った。今日こんな手紙が来たわ。妻に母手紙を読んでもらった。愛するラーセン兄弟、今日は一日中あなたのことを考えていました。お金のことで苦しんでおられるのではないでしょうか。もしそうならば手元に200ドルありますから、それをお使いください。手紙にはジムドリンクウォーターと署名してあった。ジムは背が低く足が不自由だ。彼がこんな大金を持っているなど一体誰が想像しただろう。その夜家に行くとジムは言った。ラーセン兄弟、今朝天から導きを受けてから一日中あなたのことが頭から離れませんでした。さぞかしお金に困っておられるのでしょう。ドリンクウォーター兄弟は200ドルを私にくれた。そのうち195ドルを帝都貸付会社に送金し、残った5ドルで子供に長靴や服を買った。あの年、確かにサンタクロースは来た。祖父は続けてこう明かししています。主は決して私から希望を取り去るようなことをされない。ドリンクウォーター兄弟にされたように、主は必ず誰かの心に働きかけてくださる。私の知る限り、安全な生活を手にする方法は、主の戒めを守り、教会の指導者を支持する以外にないことを明かしする。ジムドリンクウォーターについて私は何度も思い巡らしてきました。どのようにして彼は主の信頼を得たのでしょうか。背が低く足が不自由でしたが、神の信頼を受けて多額の借金と3人の子供を抱えた盲目の農夫を助けました。ジムに助けられた祖父の経験から私は多くを学びました。主の御手に使われるものとなるには、教会の召しも人を助けるようにという勧告も、さらには健康さえも必要ありません。主の御手に使われるものとなる方法について、預言者と聖典から学ぶことができます。何よりも神の子供たちに対して愛を持たなければなりません。先生、律法の中でどの戒めが一番大切なのですかと律法学者に尋ねられたとき、主はこうお答えになりました。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして主なるあなたの神を愛せよ。これが一番大切な第一の戒めである。第二もこれと同様である。隣人を愛するようにあなたの隣人を愛せよ。ジョセフ・スミスはこう言っています。慈愛、すなわち愛は最も偉大な原則です。虐げられている人に救いの手を差し伸べ、意気消沈している人や悲しんでいる人を助け、人類の置かれている状況を改善できるならば、それを行うのが私たちの使命であり、私たちの宗教の最も重要な課題なのです。神の子供たちを愛するなら、彼らが神の身元に帰れるよう助ける機会が与えられます。モーサイの息子たちの伝道の経験からも、主の御手に使われるものとなる方法が理解できます。そして彼らは荒れ野の中を幾日も旅をした。私たちは喜んで旅に出なければなりません。モーサイの息子たちは慣れ親しんだ環境を自ら離れて苦難の道を選びました。アンモンが進んで旅をして、かたくなで残忍な民が住む異国の地に行かなかったら、ラモーナイとその父、そして多くの霊満人たちが主イエス・キリストについて知ることはなかったのです。神は旅をするよう私たちに求めておられます。伝道に出るよう、召しを受けるよう、人を教会に招待するよう、また困っている人を助けるよう求めておられます。霊満人を助ける過程でモーサイの息子たちは断食と祈りの大切さを学びました。また彼らは主が御霊の一部を授けて自分たちに伴わせてくださり、また留めてくださることを願って大いに断食し大いに祈った。それは彼らが神の手に使われるものとなり、できれば自分たちの腹からである霊満人に真理を知らせるためであった。皆さんは神の御手に使われるものとなりたいと心から思っていますか？ そうであれば、その願いは私たちの祈りに現れ、断食の目的となります。視力を失ってから祖父は断食して祈りました。盲目のまま生きることになるならば、主の平安を与えてくださるようにと。一時間もしないうちに、私の心は安らかになり、恐れはなくなった、と述べています。祖父は肉体の目ではなく、霊の目で再び見えるようになりました。後に祖父は祝福師に召され、32年間その召しを果たしました。モーセの息子のように祖父は断食して祈り、その結果、何千人もの神の子供たちを祝福する機会が与えられたのです。ジムドリンクウォーターや祖父のように聖霊のささやきに敏感になる必要があります。主の御手に使われるものになりたいと望めば啓示が与えられるからです。預言者であった息子アルマは啓示について次のように語っています。私は主から命じられた事柄を知っており、それに誇りを感じている。神の御手に使われるものとなって、幾人かでも悔い改めに導けること、これが私の誇りであり喜びである。アルマは神からなすべきことの啓示を受けていました。私は小さなノートを持ち歩き、御霊から受けた霊感や考えを記録するようにしています。ごく普通のノートで擦り切れては何度も取り替えました。心に考えが浮かぶと、私はそれを書き留めて実行するよう努めました。書き留めた事柄を実行すると、それが誰かの祈りの答えだったと分かりました。また書き留めておいた事柄を実行せず、後になってあの人を助けることができたはずなのにと思ったこともありました。神の子供たちについて導きを受けたとき、思いついた事柄や受けた霊感を書き留めておいて実行するならば、神からますます信頼されるようになり、御手に使われる機会が増えていきます。ファースト館長はこう説教しました。皆さんはこの偉大な技を成し遂げるために神の御手に使われる力強いものとなることができます。周りの人のために皆さんにしかできないことがあります。神は子供たちを助けてくれる人を大切になさいます。預言者の勧告に従い、神の御手に使われるものとなるよう進めます。神の子供たちを助けて、神の宝の一人に数えられるようになりましょう。イエス・キリストの御名により、アーメン。
The choir has sung, Jesus, the very thought of thee. In the Book of Mormon, Nephi
はモルモン書の中で救い主についてこう予言しました。しかし世の人々は自分の罪悪のためにこのお方を取るに足るなもんと判断する。それで彼らはこのお方を鞭打つが、このお方はそれに耐えられる。彼らはこのお方に唾を吐きかけるが、このお方はそれにも耐えられる。それはこのお方が人の子らに対して愛にあふれた優しさと寛容に富んでおられるからである。主の激しい苦しみは私たちのためであって、私たちが主と同じ苦しみを味わわないためでした。しかし苦しみは人生の一部であって、それを経験しない人はいません。苦しみは誰もが過去、現在、未来にわたって経験することなので、もし私たちがキリストに心を向けて苦しみや悲しみに立ち向かうなら、霊的な教訓が得られると聖文は教えています。パウロは苦しみは私たちが主についてさらに知る機会になると記しています。御霊自ら私たちの霊とともに、私たちが神の子であることを証ししてくださる。もし子であれば相続人である。神の相続人であって、キリストと栄光を共にするために苦難を共にしている以上、キリストと共同の相続人なのである。ここで困難や苦しみを求めるよう教えられているのではありません。困難や試練にどう対処するかによって、主についてさらに知ることができるようになると教えられているのです。苦しみは求めなくても降りかかってくる人生の経験の一つなのです。 何年も前、長男が1歳の時のことです。私は不必要な苦しみの原因を作ってしまいました。私たちは夫婦は学生で、ある晩私と息子と床の上で遊んでいました。そして勉強しようと部屋を出て、後ろ手でドアを閉めました。その時息子が私に抱っこしてもらおうと手を伸ばして、指が蝶椎側の隙間に入り込んでしまいました。私がドアを閉めたので息子は指に大怪我をしてしまったのです。病院の救急室に駆け込みました。部分麻酔が施され医師が部屋に入ってきました。医者は治ると言ってくれました。当時1歳の息子の望みは父親の腕に抱かれることだけでした。息子は私が目に入るところにいる間は手術のために体を固定されるのを嫌がりました。しかし私が部屋を出るとおとなしくなって、医師は手術を進めることができました。手術の間私は心配で開いているドアに近づいて部屋の隅から中の様子を伺っていました。中から見えないよう音を立てずに息子の後ろの部屋の隅から覗いていると、息子は頭を持ち上げて私がいないかどうか首を伸ばして探していました。息子が腕を伸ばして首を曲げて父親を探している姿を見ていると、神の御子のことが頭をよぎりました。伸ばした腕を十字架に釘付けされて、御父を探し求めている御子の姿です。そして我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか、という言葉が心に浮かびました。私の人生の中での辛い出来事が突然とても神聖なものとなりました。聖文の中には常にキリストに心を向けていた男女の話があります。彼らは人生でどんなに傷つき不公平なことが起きても忠実さを保って進んで耐え忍びました。受け継ぎの土地を取り上げられて、イサクを犠牲にするように命じられたアブラハム、兄たちによって奴隷として売られて、徳と純潔を尊んだために投獄されて、長い牢獄生活を送ったヨセフ、若くして夫を亡くして貧しくても姑に忠実であったルツ、3人のニーファイ、2人のアルマ、そしてもちろん預言者ジョセフなどがそうです。特に私が注目するのはニーファイの忍耐力です。兄たちから常にひどい目に遭っていたニーファイは、約束の地へ向かう船の上で4日間も縛られていました。動くともできずに4日目に海に飲み込まれそうになって、兄たちは死を恐れて彼の手首を縛っていた縄を解きました。両方の手首は大きく腫れ上がって、両方の足首もまたひどく腫れて、その痛みは激しいものでした。それでも彼は神に頼って一日中神を賛美してつぶやくことはしませんでした。ニーファイは記しています。彼らはこのお方を鞭打つが、このお方はそれに耐えられる。彼らはこのお方に唾を吐きかけるが、このお方はそれにも耐えられる。ニーファイは知っていました。苦しみの目的は常にわかるとは限りませんが、預言者ジョセフはリバティの牢獄でとても霊的な経験をしました。主はこう慰められました。息子よ、あなたの心に平安があるように、あなたの逆境とあなたの苦痛は束の間に過ぎない。あなたがよく耐え忍ぶならば、神はあなたを高いところに上げるであろう。あなたはすべての敵に打ち勝つであろう。あなたはこのことを知りなさい。これらのことはすべてあなたに経験を与え、あなたの益となるであろう。人の子はこれらすべての下に身を落とした。あなたは人の子よりも大いなるものであろうか。時折誰かの不注意で押し付けられる苦しみにも耐えるよう求められますが、それは良い機会でもあります。意識さえすれば神の御子の苦しみに対して新たな見解を持てるようになるのです。 アルマはキリストは私たちをどのように救うかを知るために私たちの経験する苦しみをすべて経験したと言いましたが、逆もまた真です。私たちは自分の苦しみを通して主の贖いの犠牲の深さをさらに理解できるのです。何年も前に自分自身の息子に起きたあの出来事について考えるたびに、贖いの重要性と偉大さに対する新たな見解とより深い理解を得る機会となってきました。恩父が私たちのために恩子に経験させられたことに対して私は深く感謝しています。贖いの深遠さに対して新たな見解を自分自身で得たのです。自分ならこんな小さなことでさえ息子を苦しむままにしておくなど想像もつきません。しかし御父はその一人子を賜ったほどにこの世を愛したのです。息子とこのことについて話し合ったことはないのですが、彼も主が次のように説明された聖句の真の意味を悟る日が来るでしょう。見よ、私は手のひらにあなたを彫り刻んだ。あなたの石垣は常に我が前にある。この話を聖なる贖いになぞらえるつもりはありませんが、息子はいつも手の傷を目にして、彼がそう意識さえすればその傷跡を罪のために苦しまれた主の手のひらの傷を思い起こすものとして捉える機会となります。私たちのために恐怖を体験して殴られて服を剥ぎ取られて引き裂かれた主の愛を息子ならではの方法で理解する機会があるのです。苦しみによって洞察が得られますが、比較するのではなく感謝すべきです。私たちと主の間には果てしない隔たりがあります。主がピラトに、あなたは賜るのでなければ私に対して何の権威もないと語られたことからも、主が進んで贖いを受けられたことがわかります。私たちは決して主が経験された大きな苦しみに耐えられません。その苦しみは神であって最も大いなるものである私が苦痛のためにおののき、あらゆる毛穴の穴から血を流し、体と霊の両方に苦しみを受けたほどのものであったと記されています。しかし私たちはニーファイのように主がされたことへの感謝を深めて、主の御霊の助けを感じて主をさらに知ることができるのです。永遠の命としては主を知ることなのです。イエス・キリストが世の救い主であって、主の苦しみと贖いを通して罪の許しを受けて永遠の命を得ることができることを証しします。そして主の穏やかで愛にあふれる優しさについて証しします。主は御父の一人子であって、なさるすべてのことは御父の御心なのです。イエス・キリストの御名によって、アーメン。
医学教育を受けた者として、人体の複雑さと秩序と調和を理解し、それによって創造主への信仰が強められています。私は神を信じ、神が私たちを創造されたことを信じています。創造主を信じないで、生命が突如として偶然に始まったと信じる人もいますが、私はそうではありません。またもし神が私たちを創造されたのなら、私たちを放っておかれるというのは道理に合いません。導きをくださるはずです。その一部はいわゆる戒めという形をとってすでに与えられています。戒めは重荷や束縛として与えられているのではありません。私たちが苦難を遠ざけ、この世で満ち満ちる幸福を味わい、天の家へ無事に帰れるように、全地の御父から与えられている指針なのです。ユダヤ教の指導者のクシュナーは、1944年、ブリガム・ヤング大学でこう話しました。私は伝統的なユダヤ人なので、旧約聖書で定められた食物の戒律を守っています。皆さんは私が豚肉を食べたいのに神様が許可してくれないと文句を言っていると思われるでしょうが、実際は絶えずこう言っています。 地球には50億人もの人がいるのに、神は私が昼に何を食べ、どんな言葉を使うかを気にかけておられる。私は行えないために軽んじられているわけではなく、間違ったことを行わないために高められているのです。第1回世界指導者訓練集会でアイリング長老はこう語りました。主は私たちにご自身のふさわしさの標準を与えてくださいました。主は私たちをご自身から遠ざけるためではなく、近づけるためにそうされたのです。兄弟姉妹の皆さん、戒めを守るなら、現世と来世の生活は大きく変わります。日の境の王国とその喜びに預かるには、戒めを守らなくてはなりません。誰でも理解できる唯一の標準は、日の境の標準です。教義と制約にはこうあります。日の境の王国の立法に従えない者は、日の境の栄光に耐えられないからである。単純でしょう。しかし、日の境に行くまで待つ必要はありません。戒めを守るなら、この世で喜びを味わえるのです。残念ながら、あまりにも多くの人が全ての戒めを完全に守ろうとしていないようです。そのような生徒たちは世俗的なものを完全に捨て去りたくないとためらっているのです。ある地区大会の真剣指導者会で賛美歌イスラエルの長老たちよを歌いました。バビロンバビロンいざさらわという下りがあります。歌の後、ニール・A・マックスウェル長老がバビロンを去ることは実際に私たちの抱えている課題の一つであると話しました。あまりにも多くの生徒たちがそこに別荘を持つ暮らしを楽しんでいたのです。片足を教会に置き、もう片足を世俗に置くことはできません。この世と教会は急速に離れているので、そうすればバランスを失って倒れてしまいます。誰も二人の主人に金使えることはできないのです。マリオン・G・ロムニー館長が述べたように、悪魔を怒らせずに主に仕えようとする人々がいるのではないでしょうか。救い主は教えられました。あなた方は地の塩である。もし塩の効き目がなくなったら、何によってその味が取り戻されようか。もはや何の役にも立たず、ただ外に捨てられて人々に踏みつけられるだけである。どのようにして効き目がなくなるのでしょうか。一つには、世の人々と同化してしまうためです。多くの教会員がこの世の流れに身を任せ、次第に世の人々と同じようになってきています。漂流するのをやめなくてはなりません。ヘイルズ長老はこう述べています。松井生徒として私たちは、世の人々と同じように見られる必要はありません。世の人々と同じように楽しむ必要はありません。この異なった習慣を持ち、異なった娯楽を持つべきです。道徳の相対的な価値観が広まる今日、これは正しい、これは間違っているとはっきり言える態度を取らなくてはなりません。大衆に流されてはならないのです。荒野へ引っ越して家に鍵をかけるように進めているわけではありません。この世で生活し、学校へ行き、仕事をして、地域の有意義な団体で活動することはできますが、主の標準は守らなくてはならないのです。友人に医者がいます。彼は全国版の雑誌に健康についての記事を書き、栄養テーマとして取り上げています。彼には一つの問題があります。ドーナツが大好きなのです。栄養のある食べ物とは言えないでしょう。この矛盾を解決するために、彼は80対20の栄養理論を考え出しました。 80% の時間に栄養的に優れた食物を摂るなら、あとの 20% の時間には好きなものを食べても良いというのです。この理論は栄養面では正しいかもしれませんが、賭博、ポルノグラフィー、正直などについては受け入れられません。皆さん、私たちは時折80対20の教会になっていないでしょうか。店で何か買い物をする必要がない限り安息日を清く保つ女性はどうでしょうか。あらゆる取引で正直であっても、税金の控除額を水増しして数千ドル以上も税金を減らす男性はどうでしょうか。仕事がうまくいかなかった日を除いて、妻や子供たちに親切や優しい父親はどうでしょうか。兄弟姉妹の皆さん、バビロンの別荘を売り払い、主に心を向けようではありませんか。クブ通りではなく、完全な末日生徒になりましょう。 ルカ伝14章28節で主はこう述べておられます。ジョセフ・スミス役です。それであるから私があなた方に教え命じる事柄を行うように心を決めなさい。心を決めなさいという言葉が大好きです。私たちが心を決められますように、心から神に向かって初めて得られる貴重な祝福があるのです。イーバージェン・グラント大官庁は言っています。末日生徒にとって安全な道は一つだけです。それは義務の道です。証でもなく驚くような権限でもなく、イエス・キリストの福音が真実であると知ることでもなく、実際また救い主が贖い主であり、ジョセフ・スミスが救いを与える主の預言者であると知ることでもありません。神の戒めを守って末日生徒としての生活をすることなのです。若い男性と女性の皆さん、人生の優先事項を決める時期が来ています。忘れないでください。安全な道は戒めを守る生活だけです。金銭や地位は正しい生活をしなければ虚しいものです。私はそう断言します。皆さんは前世で天の御父と一緒に住んでいました。神と共にいたのです。皆さんの霊は日の境の生活がどのようなものかを知っています。日の境以外の生活環境では決して本当の幸福を得られないのです。皆さんは非常に多くの真実を知っています。このため悪事は決して幸福を生じないのです。正直、慎み、純潔、知恵の言葉、神殿結婚について行うべき事柄とそうでない事柄を人生の早いうちにきっぱりと決めるのは、なんと素晴らしいことでしょう。皆さん、まっすぐで狭い道を歩んでください。まっすぐで狭い道の真ん中を歩いてください。道を逸れてさまようことのないようによく注意し気をつけてください。悪と戯れてはいけません。悪魔の領域に足を踏み入れてはなりません。そこでは悪魔が有利だからです。これはイエス・キリストの完全な福音です。ネルソン長老が今朝教えてくださったように、これこそがイエス・キリストの完全な福音であり、イエス・キリストの教会です。回復は確かに起こりました。恐れる必要はないのです。私はヒンクレイ大官庁が主の現在の預言者であることを知っています。大官庁の傍らに立てることに、また大官庁の教えと指導、力強く素晴らしい模範に感謝しています。神は生きておられます。私たちの御父です。私はイエスがキリストであられると証しします。イエス・キリストの御名により、アーメン。
Not long after our friend Carolyn
Rasmus. Caroline Rasmus はブリガム・ヤング大学の教授となって間もなく、新しい友人たちから土曜日に一緒に山にハイキングに行かないかと誘われました。キャロリンは教会員ではありませんでしたが、新しい仲間たちから特別に歓迎されていると感じていました。キャロリンは喜んで参加しました。キャロリンと友人たちは日の出とともに山を登り始めました。そして朝10時頃になると、一行は腰を下ろせる場所を探し始めました。キャロリンは少し疲れた自分のためにみんなが気を利かせてくれたのだろうと思いつつ、体を休ませる場所を探しました。しかし皆この特別な休憩にひどく熱心な様子で、鉛筆とノートを取り出す人がいるかと思えば、一心にラジオのダイヤルを合わせている人もいました。それから彼女は人生を永遠に変える瞬間に遭遇するのです。友人の一人が言いました。説明しないといけないね。今日は10月の第一土曜日。僕たちにとっては、この日は爽やかな季節や綺麗な紅葉を楽しむだけじゃなくて、教会の総大会に参加する日でもあるんだ。末日生徒はどこで何をしていても、手を止めて総大会の話を聞くんだ。だから、僕たちはこれから2時間、木陰に座って、綺麗な盆地を見下ろしながら、預言者の言葉を聞くんだよ。2時間も?とキャロリンは思いました。このように神の預言者がまだ生きていたなんて知らなかったわ。その日の午後、 その日の午後、一行がもう一度立ち止まってさらに2時間の話を聞こうとは思いもよりませんでした。そして翌日さらに4時間の話が家のラジオで聞けるなんて、後の展開は想像できるでしょう。キャロリンは教え子から聖典を送られ、通い始めた末日生徒のワードで皆から愛され、福音の光の中に足を踏み入れた全ての人々に私たちが経験してほしいと望んでいる霊的な経験をしました。キャロリンはバプテスマを受け、教会員としての確認を受けたのです。その日 BYU というの Y の文字が記された山の頂に腰を下ろし、総大会を初めて経験したことはラスムス姉妹にとってイザヤの予言の成就でした。さあ我々は主の山に登り、ヤコブの神の家へ行こう。彼はその道を我々に教えられる。我々はその道に歩もうと。立法はシオンからで、主の言葉はエルサレムから出るからである。この素晴らしい大会も終わろうとしています。私たちは祝福されて、指導者からメッセージを聞く機会に預かりました。地上で神の言葉を受ける生ける預言者、聖権者、啓示者であるゴードン・B・ヒンクレ大官庁の話を聞くことができました。アダムの時代から今日に至るまでの預言者と同様、ヒンクレ大官庁も比喩的な言い方をすれば、私たちを世界的規模のアダム音大アーマンの谷に呼び集め、愛し、教え、預言者の祝福を授けています。この週末、この壇上で話したすべての兄弟姉妹たちは、総大会が皆さんの霊を鼓舞し、一人一人にとって人生を変えるきっかけとなるようにと祈りました。ラスムス姉妹の人生が変わったように、賛美歌にある来たれ預言者の御言葉聞けという呼びかけに応えて、総大会に参加する数え切れないほどの人々の人生が変わるようにと祈ったのです。
総
大会のメッセージと意義に対する私自身の証と感謝という形で、年に2度開かれるこの集会が全世界に宣言している少なくとも3つの事柄についてお話しさせてください。第一に、この集会は生ける預言者が現在地上に存在することをはっきりと宣言しています。このような導きを私たちはどれほど必要としていることでしょう。今私たちは困難な時代に生きています。世界では戦争を、国内では悲惨な事件を目の当たりにしています。大勢の人々があらゆる不安や問題を経験しています。このような状況にあって、私たちはあることを思い起こします。あの暗黒の霧はリーハイの命の木の次元の中で鉄の棒に沿って進んでいく人々を包んだ時、悪人も義人も年配者も若人も新会員も古い会員も含め、全ての人を包みました。この夢では全ての人が反対のものと苦難に直面しています。そして神の言葉である鉄の棒以外に彼らを安全へと導けるものはありません。すべての人々が御言葉を必要としているのです。鉄の棒がなければ誰も安全を得られず、禁じられた道に踏み込んで姿が見えなくなってしまいます。この2日間大会で神の声を聞き、鉄の棒の力を感じてきました。昔から中央幹部について根拠のない情報を流す人がいます。例えば、中央幹部は現実離れした発言をしている、問題点を理解していない、彼らが提示する方針は時代遅れであるといった具合です。教会から得られる導きについて証をするように召された最も小さいものとして、私は心から証します。これまで自分が付き合ってきたどのグループと比較しても、世の出来事についてこれほど詳しく、周囲を取り巻く様々な問題についてこれほどよく知り、過去の出来事についてこれほど熱心に研究し、新しい事柄についてこれほど積極的に考え続け、その他のことについてこれほど注意深く 思いやりを持って、また祈りの気持ちで考えている人々の集まりはありません。これらの男性及び女性の道徳的社会的問題に関する理解力は、同様の問題を扱っているどんな頭脳集団、専門家集団の理解力をも超えることを私は明かしします。中央幹部がどれほど善良で勤勉でつつましく生活しているかについて、経験に基づいて明かしできます。この教会は全世界に預言者や啓示者、聖賢者の存在を宣言しています。それは暗闇を照らす真実の光です。第2に、大会はすべて私たち自身の生活のためだけでなく、周囲の人々のために行動を起こすよう呼びかけています。今朝ヒンクレ大館長は、今年はあの手車隊の出来事から150周年にあたることを感動的な言葉で思い起こさせてくれました。1856年の10月、総大会がここソルトレーク盆地で開かれようとしていた時のことです。手車隊の生徒たちはワイオミングの猛烈な吹雪のために立ち往生していました。ヒンクレ大館長は霊を鼓舞する次のメッセージを引用しました。あの総大会でブリガム・ヤング大館長が語った言葉です。今すぐ行って平原にいる人々を連れてきてください。助けの必要な人々を救出することは1856年10月の大会における総大会のテーマでしたが、その時と同様に確かに今回、前回、次回の総大会のテーマでもあります。吹雪に見舞われていなくても、助けの必要な人々は今日もなお存在しています。貧しい人々、疲れ果てている人々、落胆している人々、禁じられた道に踏み込んで姿が見えなくなっている人々、また見出す場所を知らないというだけで真理を得られずにいる人々がいるのです。彼らは皆外に投げ出されています。膝はなえ、手は垂れ、悪天候が襲いかかろうとしています。彼らを助けることができるのは、より多くを持ち、より多くを知り、より多くの助けができる人でなければなりません。助けを必要としている人々は至るところにいます。近隣にも職場にもいます。すべての地域社会、すべての国にいるのです。牛馬や荷車を集め、そこに愛と証、霊的な食物を積み込んで出発してください。皆さんがこの大会で学んだキリストの福音を受け入れさえすれば、主は助けを必要としている人々のもとへ皆さんを導いてくださいます。21世紀のマーティンズコーブとデビルズゲートに匹敵する試練に追い込まれている人々のために心を開き、援助を差し伸べてください。そうすることによって、私たちは失われた羊のために繰り返されてきた救い主の嘆願に応じることができるのです。総大会は以下のことを全世界に宣言するものです。すなわち、イエスがキリストであること、イエスと天の御父がジョセフ・スミスに見姿を表され、古代の約束が成就されたことです。その約束とは、復活されたイエスがご自身の教会をこの地上に回復され、再び天に昇って行かれるのを生徒たちが見たのと同じありさまでまたおいでになるということです。この大会は、イエスがご自分を低くされ、貧しい環境にお生まれになり、悲しみと拒絶、落胆と死に直面されたことにより、私たちが破滅から救われ、私たちの命が続くようになったこと、その打たれた傷によって、我々は癒されたということを宣言するものです。この大会は、その慈しみは絶えることがないというメシアの約束をあらゆる国民、部族、国語の民、民族に告げ知らせます。道に迷い、希望を失ったすべての人、多くの重大な罪を長い間犯してしまったと考えているすべての人々、人生の 人生という荒れ野に取り残され、道半ばで手車を大破させてしまったと嘆くすべての人に向かって、この大会はエホバの言葉を宣言しているのです。私はなお手を差し伸べている。たとえ彼らが私を拒んでも、彼らが悔い改めて私のもとに来るならば、彼らを憐れもう。私は終日腕を伸べているからであると主なる神は言われる。主の憐れみは絶えることがありません。また主の御手は今でも述べられているのです。主の愛は純粋なキリストの愛、絶えることのない慈愛、たとえ他のすべての力が消え失せても絶えることのない憐れみなのです。私はこのイエスが人に手を差し伸べ救いをもたらす憐れみ満ちたお方であること、この教会が主の愛と贖いを もたらす教会であること、また主から使わされた預言者たちがそれを告げるために神の中にやってきたことを証しします。私はヒンクレー大官庁がそのような預言者であることを証しします。私たちは彼の人生と声を大切に思っています。大官庁は年に2回開催されるこの集会の結びの言葉をこれから語ってくれます。総大会のこの時期、これらすべての祝福に対し心から感謝します。イエス・キリストの御名により、アーメン。
It's almost difficult to declare the conclusion of this session and this conference.
部会を終えることは大変残念です。この大会を閉会するにあたり、美しく霊的な音楽を提供してくださったタバナクル合唱団、プロボ宣教師訓練センター、ブリガムシティのメルキゼデク神権者による聖歌隊に感謝いたします。同様に指揮者とオルガニストの方々にも感謝します。またこの大会に様々な方法で参加してくださった方々に感謝しています。愛する預言者ゴードン・B・ヒンクレ大官庁が最後の話者です。ヒンクレ大官庁のお話に続き、聖歌隊が感謝を神に捧げんを歌います。閉会の祈りは70人のドナルド・エル・ステーリー長老です。ではヒンクレ大官庁。
My beloved brethren and sisters.
愛する兄弟姉妹の皆さん、この大会が行われるのはまさに奇跡です。何も比較することはできません。私たちがこのようにして集い、このカンファレンスセンターに集まることを考えるとき、そしてこの言葉が全世界に述べ伝えられることを考えるとき、そして世界中の人々が生ける神を礼拝できるというこの事実について考えるのはまさに奇跡です。実に素晴らしい大会で、お話はどれも非常に素晴らしいものでした。すべての中央幹部からお話を聞く時間があればよいのですが、残念ながらそれはできません。補助組織を代表する皆さんのメッセージも私たちを鼓舞してくれました。祈りも同様です。音楽もまた素晴らしいものでした。私たちが集うこの壮大なカンファレンスセンターに感謝しています。また世界中のさまざまな国にいる末日生徒に私たちの言葉を伝えてくれる通信技術にも感謝しています。私たちは地に平和が宿ることを願い、これからも祈り続けます。 愛する同僚の皆さんに愛と祝福を残します。主の御霊が皆さんの家庭に宿りますように、そして愛をもといとした家族を築けますように。6ヶ月後にまたお会いできることを心待ちにしながら、これらのことを私たちの贖い主である主イエスキリストの聖なる御名により祈りします。アーメン。
our Father in heaven,
天のお父様、私たちは深く心から私たちの預言者に感謝いたします。私たちが前進できるように祝福してください。預言者やその他の人たち、指導者たちが私たちに教えてくださったことを守っていけますように祝福してください。お父様からいただいている祝福に感謝いたします。この総体会を通して学んだことを私たちの生活に取り入れて、また人々の生活を祝福することができますように祝福してください。ヒンクレ大官庁にこれからも引き続きお父様の祝福がありますように、これらをイエス・キリスト様の御名によりお祈りいたします。アーメン。
This has been a broadcast of the
176th イエスキリスト教会第176回半期総体会の模様をお届けしました。この部会の話者は教会中央幹部および中央役員の中から選ばれました。音楽はモルモンタバナクル合唱団がお届けしました。この放送はボネビルコミュニケーションが公共サービスとしてお送りしました。書面による承諾なく再放映、録画、編集、その他の目的でこの放送を使用することは禁じられています。